はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムラジオ革命児青木です。そして
マスクです。
はい、ということで、まだまだ暑い日が続いていると。
はい、暑い
暑いですね、
うん、
暑いんだけども、まあ、我々は
大丈夫、暑さでやられました
か。いやいやいや、我々は元気にね、
はい、
過ごしていますと。
はい、
そのわけは、
はい、もうわーったわーった、みんなだいたい家にあるんだって。
そうなの、
クーラーが。
ああ、そっかそっか。そういうことでね、
うん、
クーラーありがとうという。
はい、
ね、
元気、体調がいいね。
体調がいいですね、やっぱね。
いいですね、
はい。
でもね、クーラーもあるけど運動してるっていうのも
出ました。
あるよね。
はい、2つ目の理由ね。
そうそう、1日1万歩ね、
はい、
歩いてる。
なかなかね、やっぱりあの意識しないと1日1万歩っていうのは歩けなくて。
そうですね、
ね、相当意識してますよ、うん、我々は
田舎だから、
まあ、特に田舎だとそうだしね、
うん、歩道とかあんまりないし。
あ、そうそう、
そのね、ほっといたら車、うん、車社会なんで車乗るんですよね、うん、
そうなんですよね。だからちょっとね、まあ、あえて、ただね、その日中はやっぱ暑いんで歩けないので、
うん、
まあ主に夕方とか夜とかね、
そうです
ね、歩いていると。
歩いてますね、
いうこともあって、まあ、だいぶ体調もね大きく崩さずに済んでいるような気がしております、
うん、そうですね、
はい、
運動は偉大です。
うん、運動とエアコンね。
はい、
はい、まあでもあと整骨院と鍼灸院にも
ね、
ちょっと行ってますので、
メンテ、
ちょっとやっぱりそうだよね、このケアというか、うん、メンテというかは非常に必要であるということで、まあ、なんかむしろもうそれだけやってたらいいんじゃないかってい
う
気がしてますね、
うん、そうですよね、
はい、
はい、
そんなことで、まあ、今日はね、実はあれじゃないですか、あの世界遺産をね、
あ、そうです
ね、たくさん調べてたっていう。
めっちゃっ、
もう多分人生で一番世界遺産を調べたんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。いや、何が世界遺産でね、
うん、
何が世界遺産じゃないか知らないし、
はい、うん、そうだよね、うん、
はい、
はい、どうでしたか、なんかちょっと感想というか、まあ言っても僕は世界遺産でなんか、世界史とかね、ヨーロッパ史とかちょっと世界遺産出しながら、お話しするみたいなことがあるので、とか、まあ個人的にも世界遺産って結構好きっていうか関心があるんで、
うん、
あれですけど、マスクさんは。
ああ、でもうん、なんか面白かったし、その、うん、なんだろう、一応でも一覧みたいのをもらってて、
うん、
まあ、その中ピックアップするっていう作業だったんで、まあ、単純にその自分が気になるやつをなんだこれと思って全然知らない、南米とか知らないのが多かったんで、自分がちょっとこう気になったから調べようみたいな感じでリストをバーって見て気になったやつを検索するみたいな。
どういうのが気になったんですか。
あ、でもなんか自分が興味があったら、
うん、
結構趣旨に多分合ってるっていうか、
ほうほう、
ことが多かったので、
うんうん、
なんかちょっとこの怖いというか、なんか
あれ、これあれだな、
うん、
789789、
あ、やばい、
出会ってますわ、
やばいやばい、
ちょっともう一回、
うん、
しましょうか。
いや、それ言わなくてもいいですけど
訂正がね、
はい、
はい、始ま
ります。いいですけど、まあ、その世界遺産っていうだけじゃなくて、はいはい、一応怖いっていう、
そうですね、ちょっとね、これあの本の企画でもあってね、うん、実はまあ、とあるね企画が動いていますということで、世界遺産をちょっとね、
はい、
2人で調べてるという、
そうですね、
ね、はいはい、
なんか怖そうっていうのはなんとなく、あ、じゃあ私もうこれ以上調べなくていいのかな、
もうすでに多いよ、
あ、ですよね、うん、はいはい、じゃあいいです、
削んないといけないかもしれない。
あ、うん、なんでっち上げのやつあるから
全部収録してるんですけど大丈夫ですかね。でっち上げって何。
いや、でっち上げっていうか そんなにその怖いエピソード
はい、はい、
ないなみたいな。あ、
その怖さを、怖いところをでっち上げたという。
あ、そうそうそう、
ここはじゃまだだったんだね。
うん、まだだったし、うん、なんかあのあんまり怖くないなみたいな。
この2つもいいですか、これ。
あ、いいです、いいです、はい、いいです。
じゃあ消します
ね。うん、いいです。でっち上げっていうのは世界遺産をでっち上げたわけ
じゃなくて、すごいことだなと思って、世界遺産をで
っち上げた、私が世界遺産したとかじゃなくて、うん、そんなにこなんか怖いのなかったんだけど、無理やりその入れたんみたいのがあったんで、はいはい、ちょっと後であれします。
面白いですね。
うん、うん、でもなんかちょっとこうなんだろう、気になるのを調べたら、
うん、
あ、なんか奥に翡翠のマスクかぶった遺体があったんだ
とか、うん、あ、
それ結構
アステカ文明じゃないですか、それ。
あ、そうですね、
うん、
それ結構なんかすごい神秘だなみたいな。いや、なんかそういう、
まあ、あの世界遺産が好きな人って大体その感情だと思いますよ、うんうんうん、感覚っていうか、ね、うんうんうん、感情って、うんうん、なんかやっぱり謎とかね、神秘とか、そうそう、まあ綺麗だなとかね、
そうそうそう、うん、でなんかなんでそうなってんのか、
はい、
不思議みたいのがあったらいいんじゃないかと思ったんですよ、うんうんうん、怖いっていうのは。
そう思います。
そうそう、でなんかとか、図書館にミイラがあるのかいみたいな、
あ、はいはい、
こととか。
でもさ、うん、これ世界遺産かどうか忘れちゃったけど、あのなんだっけ、アイルランドに行った時に、
はい、
クライストチャーチかな、
うん、
になんかスウィフトかなんかの頭蓋骨が置いてあったりしたり、
うん、
結構なんかで、まあ、それをね普通と感じるか、まあなんか普段例えばそのペルーとかでもなんか庭先にその先祖のミイラが置いてあったりとかするらしいんだけど、うん、まあ、そういう家があるらしいんだけど、向こうからしたらその日常の中にその骸骨とかミイラとかあるんだけど、
うん、
我々からするとちょっとそんなのあんのみたいな、
まあそうだね、
こともあるしね。
そうだね、なんかメキシコとかだとその遺跡のなんか外壁のモチーフに骸骨使われて、うんうん、でもメキシコで骸骨モチーフって言ったら普通なんだけど、うんうん、でも自分、そうそう、なんか自分から見ると、あ、骸骨モチーフすんだみたいなのがあるから、ね、まあ、それをそのまんまちょっと描いたりとかして、そういう感じ。
筋骨マンぐらいだもんな、日本だったら。日本で骸骨がモチーフって言ったら筋骨マンしかいないんでと思いますので、
ね、ガシャドクロか
ね、ガシャドクロかね、
ね、って感じで、
ドクロベイ様か。
そうです
ね、結構いますね。
まあそれはそれって感じなんですけど、うん、まあそうですね、自分はでもお化けとかには、
お化け好きだもんね、
うん、関心が深いので、
は
い
は
い、
うん、
そういうその関心。
そうだね、まあちょっとどんな本になるかってまたね、経過を、
そうですね、
ぜひお伝えしようかなと、
はい、
思ってます。はい、そんなことで、じゃあ最近の近況というか、
はい
はい、あれですか、また映画をね、
はい、
いろいろ見たよということで、
ね、夏だからね、あと戦後80年なんでね。
そうなんですよ、これ映画館でね、
はい、
マブニというドキュメンタリー映画を見てきました、
はい、ね、沖縄戦の、
うん、
沖縄戦は、まあ、日本で唯一地上戦が行われた場所ですが、はい、うん、その沖縄戦の慰霊のあり方について、
はいはい、
取材した、まあ、すごくあの丁寧なドキュメンタリー で、うん、で一番最初にその沖縄で、まあ、慰霊が行われたっていうか、まあ、あの建造物としても建てられたのは、
うん、
金箔の塔っていう、うん、まあ、本当にその民間の人がたくさん亡く、まあ、民間人が9万4000人ぐらい亡くなってるのかな、で民間人含めて、まあ、20万人ぐらいが亡くなってるっていう話で、うん、まあ、かなり民間の犠牲者が多いっていう 状態で、まあ、本当にもうそこら中に遺骨が散らばってるのを地元の人がとにかく集めて、それをまあ塔に納めて手を合わせたっていうのがまあ始まりで、それが魂魄の塔って言って、で6月23日が一応沖縄では慰霊の日っていうふうにまあ言われてるんですけど、その日に沖縄 の、 その地元の人は魂魄の塔にみんな手を合わせに行ってお花供えてっていうことをするんですよね、うんうん、でも一方でその本堂からまああの慰霊の日に来る人たちは、まああの本堂から行って戦った日本兵の人たちを、まあ、祀る日をその後から建てて、でそれの代表が黎明の塔っていう、うん、まああの慰霊碑なんですけど、うんうん、6月23日がなんで慰霊の日かっていうと、まあ、沖縄戦を指揮した牛島満中将という人がいて、うんうん、まあ、その人が、本当にあの自決をした日が6月23日で、まあ、しかもその時にもうさあの、生きて領袖の恥ずかしめを受けず最後まで戦いなさいという言葉を残して自決してしまったので、まあ、あのそこで沖縄戦が終わらなかったっていう日なので、まあ、なんかそもそも6月23日を慰霊の日にしていいのかどうかみたいな議論もあるらしいんですけど、で多分あまりその地元の人は、まあ、その沖縄戦の最後の地になった摩文仁の丘に、まあ、黎明の塔っていうのがあるんですけど、そのそこにはあんまり地元の人はあのお参りはしなくて、うん、まあ、本土から来た人がお参りしたりとか、あとここ10年ぐらいで、まあ、自衛隊が制服着て参ったりとか、でそれはやっぱりその沖縄で南西シフトという軍備増強が進んでいる中でその参拝が増えているっていう状況があって、まあ、沖縄の地元の人は結構その、 あの参拝制服でするのはやめてくださいっていう風にね、おだんばんく持って立ってたりするんですけど、でこの2つの慰霊のあり方について、まあ、取材した、
うん、そうですね、だから、まあ、その魂魄の塔というね、まあ、現地の人たちが、作ったというものと、
はい、
まあ、黎明の塔であったりその黎明の塔の周りなのかな、
あ、にそうですね、
ね、その本土から、沖縄戦のためにやってきた日本兵、だからその本土のなんか岡山県とかなんとか県が火を立ててんだよね。
そうですね、うん、その沖縄戦で戦ってそこで亡くなった日本兵を、まあ、あの慰霊するための
慰霊するっていうのがあって、うん、でそれを、まあ、当時を知るその何市だったかな、行政の方に言わせると、まあ、その沖縄の摩文仁のっつったかな、どっちか忘れたけど、靖国化が進んでるという言い方をしていて、ね、だからまあなんていうの、犠牲になったのは、まあ、もちろん日本軍もそうかもしれないけど、でも沖縄のやっぱりあの現地の人たちは武器も持ってなくて、
そうです
よね、でね、あの女性とか高齢の人とか子供とかが犠牲になったわけなので、まあ、その人たちを祀る、まあ、地元の人たち、特にその、ね、まあ、社会的弱者というか、まあ、弱いものを祀る魂魄の塔と、その靖国化していって日本軍のために、
うん、
まあ、だから英霊ですよね、
うん、
英霊を祀るみたいな、まあ、だからそのと靖国化が進んだっていう言い方をしてたんですけど、でそれがまあ対立構造があったので、その対立構造をまあ打破するというか形で平和の礎、
そうですね、
っていうのを1995年か太田正秀知事が作って、でここにはまあ民間人軍人 とか、まあ、朝鮮の方とか国籍も問わず、
そうですね、アメリカ側の死者もちゃんと名前を刻んであるんですよね、うん、だから、まあ、沖縄戦で亡くなった全ての人の名前を、
うん、名前を刻んでっていうことですね。
そうですね、うん、でこの慰霊のあり方を、まあ、あの魂魄の塔の前でお花を供えるためのお花を売ってる初子さんという、大谷初子さんという女性の方に、まあ、ちょっとあの焦点を当てて、
うん、主人公というかね、うん、
そうですね、うん、撮ってるっていう
ね
ことでしたね。
そう
そう、うん、で太田雅秀さんはその元沖縄県知事ですが、うん、この方も本当に沖縄戦を経験した、
ね、鉄血勤皇隊として、
そうですね、少年兵 だからあのそうですね、沖縄スパイ戦士では五教隊っていうのが、
はいはい、
まあ、あの取り上げられてましたけど、
うん、
それとまあ似たような少年兵です、
うん、あ、さっきその靖国化したって言ってたのはあれです、大城さんという方で元沖縄県史の編集委員の方、
あ、
うん、本土復帰を境に摩文仁の丘が日本軍を検証する霊域として、あ、本土復帰を境にですね整備され沖縄のものではなくなり、靖国化したというふうに批判していたという、うん、そうかそうか、本土復帰ですね、
うん、
したタイミングですね、沖縄がね、そのタイミングでっていうことだったみたいですね。まあそんな映画をね、はい、うん、非常にいい映画だというか、
そうですね、うん、なんかすごい丁寧で ね、なんか
でやっぱりあの、まあ、さっきもね出ましたけど、その黎明の塔に、
うん、
まあ、祀られているあの牛島満中将のお孫さん、
そうですね、
牛島
貞光
さんっていうのか かな、この方も出てくるし、
うん、
あともう一人ね、その太田実海軍司令官、
そうですね、
うん、この方も非常に有名なね、
あ、そうですね、方で、太田実さんに関しては、まあ、なんかよく沖縄で牛島中将とその正反対だっていう風に語られるらしくて、うんうん、その太田実司令官もその自決はしたんですけれど、うん、その時に電報を打っていて、その内容がもう沖縄県民は本当によく戦ったので、あのもうこれで、
うん、
あの終わりにしてくれというような、うんうん、で、まあ、あの戦後は沖縄県民に対してもうあのよくよく計らってあげてくださいっていうことを、
うん、
まあ、言い残して亡くなったっていうことですね、
うん
うん、でどちらもそのお孫さんがこう今も沖縄に関わっているっていうことです
ね、うん、そうなんです、うん、で沖縄に関わっているし、
うん、
お二人ともやっぱりなんていうの、あの戦争を、まあ、すごく批判的にもちろん見ていて、
そうですね、
うん、なんかちゃんとなんていうの、まあ、継承しようというか、その負のね、
うん、
まあ、遺産というか負の戦争としてきちっと継承しようとしている、すごくなんかそこもまあお二人のねなんかあり方というか言葉とかもすごく抑制的で、
そうです
ね、うん、なんかすごくそのなんでしょう、一歩一歩ね、なんかそのやっぱ大きなことを言わないっていうか、それがすごい信用できるっていうか、
うんうんうん、そうですね、うん、なんかその牛島貞光さんの方もやっぱりその、うん、の32軍司令部号っていうのを保存して、うん、やっぱりちゃんとその戦争のことがそこで決められて、うん、っていうことを、まあ、あのとどめないといけない、で間違ったやっぱり決断をしてしまったっていうのをとどめないといけないっていうのをすごい言ってて、
うん、
それってすごい地道な ことというか、でなんか本当にその自分なりにそのなんでそういう決断をしたのかとか、なんでそういう言葉を残したのかみたいなのを、まあ、ずっと考えようとなさってるし、なんかその太田聡さんの方も、
うん、
お孫さんの方もなんかやっぱりそのまあ沖縄の現状に対して何もできてないのがっていうのをすごく悔しいっていうふうに言ってて、うんうん、まあ、やっぱり沖縄の現状っていうのはまた戦場化しようとしてる南西シフトで、まあ、もう各党16万人を5日で避難させるとかっていう計画をしてるようなことを多分指してるんでしょうけど、それをすごく考えてるし、まあ、弱いところに全部行ってその今の日本の縮図のようなっていうこともねおっしゃってたりしたので、
うん、ね、あとはまあ有名人というかね、うん、でいうと具志堅高松さんとかね、
そうですね、
遺骨を収集して、遺族に返還する活動をされていると、その沖縄県内各地でっていうね、
そうですね、私具志堅さんのことはその三上千恵さんの、
うんうん、
はい、あの戦うむという新書で、うん、知りました
ね、うん、僕はなんかセッションかなんかでも出られてたのか、お話が出てたのか、うん、まあ、いろんなところでねやっぱり有名な方で、
そう、うん、そうですね、うん、南西シフトのその講演会でも多分具志堅さん出られ喋られるターンがあったと思いますね、ほうほうほう、うん、
うん、まあそんなことでね、なんかあれらしいですよ、その自衛隊陸上自衛隊第15旅団の有志が慰霊の日の夜明けに黎明の塔を参拝してたけど、最近はしてないらしいです。
あ、そうなんだ、うん、
沖縄県民の反発を考慮してかここ数年は実施されてないって。でもあの首相の靖国参拝とかもそうだけど、
う
ん、その個人で行くんだったらなんで政府金のとか、うん、あれはやっぱり思うよね。
だから
個人で来てますとかっていうのにね、
う
ん、
そうそう、だから
でも制服ばっちり制服着ていくわけじゃん、うん、
で制服も一番の礼服着てきてるじゃないですか、うん、で多分、まあ、住民の人たちも参拝するなとは言ってないし、うんうん、ここを壊せと言ってるわけではないじゃないですか、うん、なんで制服で来るんですかっていうふうに言ってるわけで、
うん、ねえ、なんですけど、まあそういうことで、非常に勉強になる映画でしたので、うん、新田義孝監督がね作ったというマブニという
おすすめ、
はい、おすすめですね、はい、でまあ我々は帰ってきて、あれですね、沖縄スパイ戦士という、
あ、そうですね、
はい、こちらも映画ですけど、これはちょっと前の映画ですね、
ですね、これは
2018年とかだったかな、
そうですね、プライムで、
はい、
家で見ました
ね、三上知恵監督の、
そうですね、マブニのパンフレットにも三上知恵監督、
うん、
そうですね、書かれてますけど、
はい
はい、あ、さっき鉄血勤労隊の名前出ましたけど、うん、まあ、鉄血勤労隊ではなくて、まあ、沖縄戦後期に、うん、まあ、五強隊という、まあ、陸軍中野学校 の、 卒業生で、まあ、スパイ養成 の、
うん、
その教育を受けた若者たちが、まあ、指揮した、まあ、少年ゲリラ集団が五強隊と言われたりするんですけれども、うん、で山組織的な、まあ、戦いというのではなくて、まあ、軍服も着なくて着物を基本着て、うん、山に入ってで、まあ、敵陣地に行ってちょっと敵のなんか武器とか食料とかの倉庫に爆弾仕掛けてとかそういう任務を担わされていた、まあ、少年たちの証言を集めた映画っていうのと、うん、まあ、その他にも陸軍中野学校の、まあ、から来た若者が、まあ、指示して まあ、あの島から島へ、ね、うんうん、隣の島へ強制移住させられた、うんうん、
波照間島から、
そうですね、西表島に強制移住させられた人たちっていうのも、うん、紹介されていて、うんうん、でまあ、戦争中なのでほとんどその波照間島には女性とか子供しか残っていなくて、でそれをまあ軍人がもう強制的に移住しろというふうに指示して、うん、まあ、移住させられて牛馬なんかも殺されてっていう中で、まあ、もともとその波照間島の人たちは、まあ、西表島はマラリア その感染源となるので、うん、まあ、そこに移住はもちろん希望はしてないんですけれども、移住させられて、まあ、ひどいそのマラリアに集団感染してっていう、
うん
うん、まあ、大変な思いをしたで、まあ、で亡くなった人も多くいるっていう、まあ、ことがあったっていう、うん、まあ、それもそれ自体も全然知らなかったんですけど、そういうもうその沖縄戦で暗躍というか、まあ、かき回した、
うん、
そのスパイたちという存在がいて、まあ、地域がものすごい傷を負ったっていうことを、うん、まあ、本当に切に描いたドキュメンタリーでした ね、うん、ね。
だからあれよね、そのさっき言ってた沖縄慰霊の日6月、うん、
23日
で組織的な戦闘は全て終了したんだと、その牛島満中将が自決して、うん、っていう話なんだけど、だからその組織的戦闘っていうのは確かにそこで終わったのかもしれないけど、うん、そうではない、まあ、ゲリラ戦であったりとかそういうものっていうのはまだまだ続いていて、
ね、
まだまだ犠牲は出続けてたということ で、ね、まあ、そこの一端っていうのがそういうその五協隊と言われるような、つまりまあそうやって陸軍中野学校というスパイ学校で出た人たちが、まあ、そういうなんていうの、まあ、いわゆる本土決戦というか、
はい、
その日本の国土のところで沖縄とアメリカと戦う際にその兵士だけではなくて民間人も利用して、アメリカ軍と、まあ、総力戦を行うんだっていうことなんですよね。
そうですね、うん、だから本土でも、まあ、そういう準備が ね、なされてたっていう、うん、いたっていうことで、そこにはもうやはりその兵役にはその達していない年齢の少年たちも、うん、もちろんその利用対象であったっていう、
ね、そうそれがね、そのなんて言うんだろう、まあ、当時少年たちで、で、ね、その生き残った人たちからするとやっぱ体調っていうのはやっぱりまあいつまでも体調だったりするわけだけど、
うん、
やっぱその構図というかね、陸軍中野学校出てその民間人を利用しようとして、沖縄に入って、で少年たちになんかね、うん、まあ、勉強を教えたりなんかいろいろやってた。でもそれはやっぱり少年たちのためにではなくて、やっぱりその、まあ、日本軍のためにっていうか、日本のためにっていうじゃあれなんだけど、日本軍のために勝つために、勝てんのかもどうかちょっとあれだけど、まあ、戦うために利用するっていうね、
そう
やっぱりことだったと思うんだよね。
そうですね、うん、そこが本当に罪深いところで、うんうん、まあ、なんかその五協隊を、うん、まあ、束ねていた村上春夫という人がいて、うん、で五協隊、当時五協隊だった、まあ、少年兵たちが、うん、まあ、今生き残った人は貶めして、
うん、
当時のことを話したりとかってしてるんですけれど、その戦争にはみんな全員反対なんですよね、うん、その絶対もうあんなことはしてはいけないっていうふうにおっしゃるんですけど、その村上春夫のことはやっぱり尊敬しているとか、うん、まあ、生神様だとかっていう風に言っていて、うん、これはまあ完全にグルーミングだなっていう風になんか感じてしまって、うんうんうん、でやっぱりそれはその自分が 嫌われたらすごく少年たち束ねにくくなったり利用しづらくなるから、うんうん、もうそれはそのテレンテクダだよっていうふうに思って、うんうん、まあその波照間島の移住強制移住の件でもすごく優しくてかっこいい先生だったのに、うんうん、急にガラリとこう変わってっていう話が、うんうん、軍刀
をね、
そうですね、
持ち出してもともと小学校 の、
あ
の臨時教員みたいな感じで急に赴任してきてとかっていうね。
そうですね。
でも実際はその陸軍中野学校を出た、ね、まあ、あの日本軍の、
そうですね、
兵士だったという、
うん、でまあ、
ね、
そうですね。でやっぱり、まあ、ご教隊もそのアメリカと通じていると誤解されて処刑された少年なんかもいましたし、
そうなんだよね、
うん、
だあれってやっぱりその6月23日、
はい、
後の話でし
ょうね。あ、後の話ですね、うん、でやっぱご教隊に対してその敵を撹乱しつつあの大本営に情報をもたらせっていう風に指令が下っていたので、うん、もうその本当に6月23日以降をアメリカがどんどん上陸してくるっていう、
うん
うん、なんか中でっていう話なので、
ね、いや相当その何ですかね、まあ日本軍、まあ、これはあの民間人もそうだけど、うん、がねアメリカに対して情報をあの漏洩させたら困るっていうんでだいぶ、処刑されたりとかしてたみたいですね、
うん、そうですね。で、あのそうなんですよ、沖縄戦でもやっぱ、うん、あのまあ、牛島中将が生きて領収の恥ずかしみを受けずっていう風に、うんうん、まあ、敵に捕まるなっていう風にも指示もしましたし、うんうん、あと戦その日本軍全体として1940年に作戦用務令という、うん、あの軍務規定のようなものが改定されて、うん、それ以前は人中用務令という名前だったんですけど、で人中用務令まではその敵傷病兵が敵に捕まっても仕方ないっていうような、うん、あの、
うん、
条項があるんですけど、まあ、作戦用務令になると傷病兵も敵に渡してはいけないっていう、
うん、
あの規定に変わってちゃうんですね。だからそのとにかくその敵になんか情報を渡してはいけないっていうのがちょっとこうもうあの猛襲のようになっていくというか、うん、ね、住民間でもやっぱスパイをこうあぶり出させるみたいなことで、うんうん、まあ、住民同士もその亀裂を入れていくというか、うん、もう疑心暗鬼の状態、
ね、でなんだっけ、あのね、その当時を知る、
うん、
まあ、もう今は、
ね、あ、そうです
ね、あのだいぶご高齢の人とかに聞くとやっぱり、まあ、そういうね、その当事者がもう亡くなっちゃったから話せる部分と、
うん、
まだやっぱり話せないっていう部分があったり、
そうです、
ね、あとはその当時の人間関係で、
うん、
ね、あの人はその何、その、まあ、人望がなかったというか、
そうですね、嫌われてた人を、
うん、
まあ、なんかスパイとして差し出しちゃうとか、そうそうそうそうとかね、
まあ、なかなかその辺は。で今もねコミュニティっていうのが、まあ、だいぶその時のことを知ってる人が亡くなったりとかしてだいぶねその過疎化も進んでるのかもしれないけど、なかなかやっぱり言えないというね。
そうですね、だから国境隊のその元少年兵たちもその橋をやっぱり爆破したりしていて、でもまあそれはアメリカ軍が渡ってこないようにってことだったんですけど、うん、まあ、アメリカ軍はまあいろいろ持っているので、うんうん、橋っていうのは爆破されても自分たちが持っている機器で、うん、まあ、簡単に渡れてしまって、うんうん、あのどちらかというと避難している民間人がすごく困ったりとか、うん、それで避難できなくて亡くなったりとかしていて、そういう事情もあって余計ご教隊の人たちも、まあ、ずっと人に話せなかったっていうのが、
ね、
あと PTSD
の、 PTSD の、ね、
はい、
問題も
めちゃくちゃあって、
うん、すごいね、今はね、なんか穏やかそうに、ね、あの、そうですね、その当時のことを語ってくれてた、ね、おじいちゃんも、まあ、どれぐらいか分かんない、まあ、何年 何十年ぐらいのスパンなのかな、
うん、
でね、あの家の座敷牢に
そうです、ね
とね、と閉じ込められていてっていう話をしてたのね。
そうですね。でもなんか取材に行った時も戸板が斜めにしてあって、これ何ですかって言ったら、斜面に昔寝てた癖が抜けなくて、この斜めのとこで寝ないと落ち着かないっていう話をなさってたとかってね、言うので、
うーん、あ、それあのあれかな、本の方ですか。
あ、そうですね、
うん、本の、あの映画でもあるし、集英写真書かな。
あ、そうです
ね、集英写真書でね、
写真書
で沖縄スパイ戦士っていうのは本にもなってるので、
うん、そうですね、分厚いんだけど、その証言がほとんどなので、意外とそんなに
読みやすいと。
そうですね、うん、読める
本。まあそんなことでね、ちょっと沖縄戦に関するものを2つ見て、で、まあ、特に沖縄スパイ戦士の方は、まあ、当時の沖縄の状況をというのももちろんあるし、同じような状況になってるんじゃないかと今がね。
あ、そうですね、うん、
っていうので、まあ、その南西シフトって言われるその 自衛隊の基地とか、あの自衛隊自体 あの軍備の増強とかっていうのが、まあ、その沖縄とか島嶼部ですかね、島々に、自衛隊が集中してきていてっていうことに今なっていて、でその、まあ、特に沖縄スパイ戦士だとやっぱりそのなんていうのかな、まあ、日本軍当時のね、うん、日本軍は現地の人たちを守ろうとしたわけじゃなくて、やっぱり日本っていう国、
そうですね、
っていうか、だからその日本っていう国があんまり具体的じゃないんだけど、うん、まあなんか国体と言われるようなものを守るわけであって、
うん、
まあ、要するに現地の人たちっていうのは守らないよっていう、
そうですね、
ことでもあったという。
そうですね。で自衛隊のまあいろいろなあの規定なんかを見ても、それ日本軍と全然違うのかと言ったらそうでもないよって、そのやはりそのまああの戦争となったら、うん、まあ住民のものをあの押収できるとか、うんうん、まあ、家屋とか土地を利用できるとかっていうことも書いてあるので、うんうん、まあ、やっぱりその自衛隊も国民を守るっていうのが主眼ではなくって、うん、その基本基地を守るとか、
う
んうん、まあ、そっちだよっていうふうに、
ね、
ね、説明がされてましたね。
そうそう、されてたし、やっぱりまあ敵側も攻撃するのは別に、ね、何もないところで攻撃しないわけ
であ
って
、
基地をこう基地があるところを攻撃するっていう。
そうですね、そりゃそうですよね、
うん、山攻撃した
ちゃうからね。そうですね、うん、なんか山とかね、なんか普通の家とか別にね、
うん、
無駄ですからね、うん、攻撃しても
ね、えというふうになことで、
はい、
ぜひあのマブニとね、沖縄スパイ戦士両方とも、
はい、
おすすめですということと、あとあれか、お知らせといえば、
はい、
このオムラジでも、以前ご紹介した黒川の女たち、
あ、はい、
というね、
はい、
非常に素晴らし
い
映画がありますけども、はい、その黒川の女たちの監督、
はい、
松原監督とですね、
はい、
ちょっと隣町カフェでお話できることになったと。
わあ、すごいや、
ね、びっくり。
すごい、
ちょっとね、その間に入っていただいた方からのご提案ということもあったりしてありがたいなということで、この黒川の女たちもね、本になっていて、
ね、
刻印というね本で、角川書店から松原文恵さんがですね、本書いておりますので、まあ、これもちょっと読んでね、行きたいと思いますけど、10月の25だったかな、ね、25だと思います、
はい、
隣町カフェ、
東
京は荏原中延にあります。
10月
僕が定期的にトークイベントさせていただいていることでおなじみの、
は
い、
25です。
はい、ありがとうございます。25夜、
はい、
ね、トークイベントがあって、もしかしたらマスクさんも降臨するかもしれないと。
私は行きたいですね、
うん、
すごくいい映画だったので
ね、
はい、
ということで、ぜひ黒川の女たちについては 前回か前々回かちょっと忘れちゃいましたけども、オムラジオ前回じゃないな、なんか山荘夫婦砲弾でも話したと思うので、
うん、そうですね、
はい、ぜひ聞いてみてくださいということで、
はい、
お知らせ終わりです。
はい、
はい、なんかやまーなんかやまーなんかやまーなんかやまーなんかやまー、はい、ってことで漫画読もうのコーナー
久しぶりですね。
久しぶりなんですよ。でも読んでたんだけど、うん、ね、映画見ててその映画について語ってたらそっちの方が時間が経っちゃったという感じでしたね、
はい、そうですね、
はい、ぜひご紹介をお願いします。
はい、海辺のストーブ、
はい、
大城小金さん短編
集。ああ、小金さん、
小金さん、大城は大城だったと思うんです
けど、大きなホワイト、
そうですね、大城さんです。大城小金さん、
はい、
リード社から出てます。で、これは、
うん、
前にケアワークについて語り合う夕べの中で、まあ、出会った食パンさんという、うん、
はいはい、
アウトドアが好きな方が、まあ、山小屋に置いてあって、うんうん、なんかいい本だったって言ってて、うちも好きなので、うん、で私は読んでたんですけど、うん、まあ、革命児さん読んでなかったので、はい、読んでもらったっていう感じで、
うん、ありがとうございます。僕はほっとくと漫画はね読まないっていう、
そうですね、
人間なので、ぜひ漫画読もうのコーナーがあるおかげでね、いろいろと読めてますが、
いかがでしたか。
そうです、いや一言で言うとめっちゃ面白かったという感じで、
うん、
まあ、そんなに、なんて言うんでしょうね、そんなにっていうか、どう言ったらいいんでしょうか。結構でも分かりやすい、
うん、
比較的、
あ、そうです、
ね、僕でも、
うん
うん、なんか何を書いてるんだろうっていうのは分かる、うん、
なんか日常のファンタジーみたいな、うん、風に私は読んでるんですけど、
はあはあ、うんうん、
ちょっと すごい日常のことを書いてるんだけど、でもちょっとこうそのファンタジー要素があってみたいなこととか、まあシチュエ、まあそのファンタジー要素がなくてもちょっとシチュエーションが なんかなかなかありそうでないなみたいなことだったりとかして、で日常なんだけど日常を一歩外から見るみたいな感覚があるかなって。うん、
そうかもしれないですね、うん、でなんかまあ普通だったらまあ確かにありえない、
うん、そう
じゃあありえないんだけど、
うん、
なんかなんていうの、そのここで表現されてることとかこれを読んでなんか思う感覚感情とかっていうのはなんかめちゃくちゃある気がするっていう、
そうですね、うん、それをなんかエアポケットのように描くみたいなところが好きだなっていう、
うん、
短編じゃないですか、
うんうん、
この話が一番好きとかってありますか。
ああ、やっぱり僕は一番これですね、ユキコの夏、
雪女と、うん、ドライバーさんが、
うんうん、
トラックのドライバーさんが出会うお話、
はい、そうですね、
ですね、でなんかここでの雪女さんはなんか怖くてあんま人を実は怖がらせることではないんだけど、でもこうみんなが雪女のことを忘れてしまうとこの一族の存在も危うくなるっていう縛りがあるんですよね。でなんかそので一応一族としては何かこう 本当に雪女っていうとやっぱり怖いイメージがあると思うんですけど、うん、それこそそのラフカディオハーンに書かれているような雪女っていうのが浮かぶ気がするんですけど、うん、でもそれは実はその人間に忘れられないようにそういうことをしてるっていう設定なんです
ね、うん、
でもその忘れられない方法ってそれしかないんだろうかみたいな問いというか、
うん、
なんかそれがすごい素敵だな
って、うんうん、なんか僕は結構その単純にこのユキコちゃんが、
うん
うん、まあ、可愛いというか、
はい、暑いとちっちゃくな
っちゃうんですよね。そうそう、ちょっとなんかなんていうの、なんかちょっと抜けてるっていう。
そうです
ね、うん、
やっぱ夏はみんな雪女のことも忘れちゃうからちっちゃくなってるんですかね、うん、
ね
え、全然なんかね人を凍らせられない、まあ実際凍らせたくないっていうふうにも言っていて、うん、凍らせられなそうだし、この子と会っても雪女だってあんまり思わなそうな感じの、
うんうん、
なんか普通の女の子な感じですよね、
うんうん、そうなんです。
そうですね、
うん、
ちょっとラーメン食べようとしてね、ちょっと溶けちゃって、
そうそう湯気でね、あの溶けちゃうっていう
かわいい、
そうそう、ちょっとね、だから、うん、やっぱりなんかそういうところあるかもしれないです、なんかちょっと気になっちゃうみたいな。
ああ、うんうんうん、そうです
ね、うん、ケアラー的なやっぱりところがちょっと、
てかほっとけないタイプだし、この子放り出したらなんか間違えて溶けちゃいそうじゃないですか、うんうん、なんかうかつなことをして抜けてるからね、うんうん、って感じがします。
ケアラーとしてはだから
本当です、
ね、一番いい映画でしたね、映画じゃないわ、いいその何短編の、
そうですね、うん、
非常に。マスクさんはどれが一番、
なんか2つあって、君が透明になる前に
ほうほう
というのと、あとこのお風呂に入るやつ、雪を抱くです、
ね、おう、うん、あ、そういうタイトルだった
っていうやつですね。
それはなぜでし
ょう。君が透明になる前にも、うん、これも結構ファンタジーだなって思うんですけど、まあ、夫婦がいて、うん、旦那さんが散歩に出かけてる時に、まあ、事故に遭って透明人間になっちゃって、
うん、
特殊な薬品を浴びて姿が見えなくなってしまって、
うん、
でまあ、この場合お洋服は見えてて、眼鏡とかも宙に浮いてるみたいに見えてはいるんですけど、でもなんかこの透明っていうのがまあすごい象徴的だなと思ってて、うん、なんかそのでなんだろう、こう透明になったけど別にそのやることってそんなに変わらないんだけど、うん、でもなんかこう見えないと、例えばなんかちょっと旦那さんの不機嫌な表情とかが逆に見えない、
うん、
でなんか見えないっていうのなんか見ようとしないっていうこととも結構なんか通じるっていうか、うん、透明人間にならなくても、例えばもう見ないことにしようって決めちゃったら、うん、なんかその瞬間に透明人間になるよなとか、
うん、
まあ自分も障害者手帳を取った時に結構バス の, その料金表とかにも別に障害者割引って大きくとかってかどこにも書かれてなかったりするんですよね。でなんかあれ透明人間だなみたいに思った時があって、うん、なんかそのこととかも思い出したりして、でなんかその奥さんもその見えなくなって、でも不機嫌な表情とかなんか見えなかったら楽かもと思っちゃってるところもあって、うん、とかで旦那さんもなんか服を脱いじゃって外に出たら誰も自分に気づかないし、 なんか本当にいるのかなみたいな風になってきて、で奥さんもその裸のまんまで例えば倒れちゃってたりしたら、もう彼がどこにいて倒れてるか見つけられなくって、それってすごい怖いことだなっていう風に、なんか2人ともこう存在の不確かさみたいなことをまあ感じて、でもこうシャワーを浴びてる旦那さんがこう少し輪郭が水によって見えて、で、あ、この人のなんかこういう背中とか、まあ、腕とかすごい好きだったっていうふうに思い出してっていう話で、
うん、
ね、これはめちゃくちゃなんかでも透明人間にならなくてもこういうことってあるなっていうか、うん、見ないようにしようとかすごいあるなと思って、
なんかその見ないようにしようもそうだし、うん、逆になんかすごいすごい見ちゃうっていうか、うんうん、そのなんていうの、なんか視覚情報に頼りすぎて頼りすぎちゃうっていう、
あ、そうだね、でまあ見えてさえいればっていうわけでもないじゃない、うん、顔をじっと見てればじゃあいいのかって言ったら、
うん、
なんかそれもそうでもないしなと。
うん、
その人がなんかそこにいて、確かにその人のことを感じて、
うん、
なんか本当に一緒にいるって何なんだろうなとか、なんかそういうのを改めて、
うん
うん、でも透明人間っていう、まあ、あの事象を通してそれをなんかもう一回考えるみたいな、う
ん、なんかやっぱりそのなんていうのかな、なんかこれもあの男の人と女の人ってあまり分けちゃうと違うかもしれないけど、
うん、
なんかその、まあ、目に見えるっていうのは例えば数値化できる、数値化っていうのも可視化することだと思ってて、うん、だその一緒に暮らすっていうのがなんか例えば生活費半分半分出してなんか生活する一緒で当番を決めて、うんっていうのが生活することであるっていう考えと、
うん、
いやそうじゃなくてなんていうの、そのもっとそういうその数値化されてない部分というか、うん、なんかまあ、あの2人の話す時間をもっと欲しいとかなんか分かんないけど、
まあ、なんかそういう落ち込んでたコーヒー入れてあげるみたいなことと
か、そうとかね、やっぱりなんかそのどこまでを一緒に暮らすかとか、そのどこまでをまあ人の存在に対してなんかまあだからその人の存在をどういうふうに認識してるかっていうことなのかもしれないですね、
うん、
確かにね、
そうです
ね、うん、
なんかそれを改めてすごい全然違う角度から見れるみたいなのがすごいなと思って。
そんな気がします、
うん、はい、雪を抱くは、
うん、
結構なんかこれあの黒川の女たちとか、うん、主戦場とも関係あるんじゃないのとか思ったんですけど、ほうほう、これはその妊娠中の女性と、
うん、
まあたまたまカフェで出会ったかっこいい女性が、まあ、雪で交通機関が止まってるんだったかしら、大雪で、あ、交通機関が止まってて、うんうん、まあ、帰れないっていう状況で、で2人でちょっとそのカフェから追い出されてしまったので銭湯に行くっていう話 で、うん、でその雪で帰れないっていう時に、まあ、妊娠中の女性が旦那さんに連絡したら、のなんかもう一人の体じゃないんだからこう適当にしないでよみたいな感じで言われるんだけど、その 銭湯に入りながらすごいその言葉について考えるみたいなところで、うん、なんかこの妊娠中の女性がなんかその一人の体じゃないんだよって言われたりとか、なんか当たり前に他人から体に干渉されるようになったなみたいなことにすごく違和感を持ってて、まあそもそもその自分の体は本当にずっと一人の体だったんだろうかみたいな感覚もなんかあったりしてっていうことを言ってて、なんか確かにそのすごいその感覚は分かるっていうか、まあ何だろう、黒川の女たちでもやっぱりなんか村のなんかリーダーみたいな男性たちに、まあ、ロシア兵の接待してこいって言われて、体を、まあ、自分の体のことを自分で決められないわけですよね、
うん、
その人たちの体のことなのになんか村のリーダーに決められちゃうみたいな。でも結構なんか未だに女性ってそういう場面が、うん、その全くないのかって言われるとなんかそうでもないかなっていうのがあって、
うん、
で一緒にお風呂に入ってる女性がなんか高校生の頃よく痴漢に遭ってて、街を歩く時はいつも降ってくるミサイルを避けているみたいだったっていう話をしてくれるんですけど、やっぱこれもね、なんか私の体のはずなのになんかそうなってないというか、でその20代の時に銭湯に行ったらなんかみんなすごい干渉されなくて悠々としてて、ここは解放区だって思ったっていう、うん、なんかことを話してて、ね、すごいなんかこの感覚はいいなってか、なんかやっぱりなんか自分の体はなんか私の体だって普通に言えるのがいいなっていうふうに思ったあれでしたかね。
はい、ということで、
はい、
はい、海辺のストーブ読みました。
はい、
はい、ということで次もまた何かね読みます。
はい、
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを難航する人類一の拠点、ルチャリブロの提供でお送りしました。
はい、ということで、あれじゃないですか、高知に行くんじゃないですかね。
あ、そうですね、
そのお知らせは。
あ、
ですね、いいですか。
9月20日に高知県立大学の、はい、うん、ハラッパフェスという、
ほうほう、
あのイベントにお邪魔します、
うん、
何キャンパスだっけな、お寺がつく方のキャンパス、
はいはい、
にあの伺いますので、うん、あの高知県立大学、多分ハラッパフェスであの検索したら出てくると思いますので、一応それはあの本の著者というよりは、まあ、当事者としてメンタル の当事者として喋るかなっていう感じですので、よろしくお願いします。こちらあの無料なので。
何時からとかって何かあったっ
け。
英国寺、
あ、英国寺ハラッパフェス。
何時からだっけね。
あ、それ
違うんだっけ、
うん、変わったね。
でも午後ですね。
そうですね、
はい、白岩さんとね
あ、そうですね、はい、あの、ね、白岩秀樹さんとお話しする形で、うん、あの喋りますので、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、
そんな感じですかね。なんかあったかな、ね、他にも案内的な、案内っていうか告知的なやつ、ね、特にないかな。ハラッパフェス行ってね、あ、僕はだからあれか、9月23日に隣町カフェで行って大丸さんとお話をします。
あ、 あと10月にも高知行くんじゃないですか。
行きます、
うん、まあ、またそれは
そうだね、うん、またおいおい、出るかなと思いますし、13日、
はい、
そうだ、9月13日、12日は菅原商店、
あ、そうですね、
名古屋でね行くし、13日は大名古屋大学
で
お話をします。
菅原商店の方は多分もう残席わずかだと思うので、あ、そうですか、あの、
ありがたいね、
場がこじんまりしているので、どうぞお早めに、
はい、大名古屋大学も多分もうそろそろ近いと思います。
あ、
うん、なので、はい、名古屋 2days ですんで、
はい、
大名古屋大学午前中なんで、はい、もしよければ来てください、ということで、本日のお相手はオムラジオ革命児青木と
マスクでした。
さよなら。